皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、乃木坂46松尾美優です。そして
乃木坂46セイミアレイです。よろしくお願いします。
この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッターでハッシュタグ乃木談をつけてつぶやきながらの実況お願いします。
お願いします。
っていうことで今日が27日に放送らしくて、もう1月が終わりらしいんですけどね。
終わりますね。
早いね。隣にいる作家どんどん老けていっています。何ねこれ。
そうなんですか。私たちもね、
もう来年
気づけば
今年の8月で20歳になる。れいちゃん大変ですよ。
20歳なっても考えて、まだ20歳だよ。
まあね。でもさ、でもだよ。
まあね、15歳だったもんね。
ちなみにミンゴは元気してるだって。私ミンゴのタンプレ買いました、この間。
ああ、言ってたね。
私の好きなキャラクターの、あのマグカップで、
うんうん、
私のお家にもそのマグカップの、お友達のマグカップがあって、
うん、
あのミンゴって、ミンゴとかクロミちゃんって言われるけど、はるかちゃんなんですよ。
そうですよね。
だからイニシャルの H のついたマグカップを買いました。
あ、はるかちゃん。
そうなんです。普通オタなんですけど、埼玉県24歳男性、青の洞窟さんからです。クロミ、ミンゴ、レイチェル、はるかこと黒見はるかさんですが、先日の某工事中でカマキリという新しい名前が増えました。これからは黒見さんはどう呼べばいいんでしょうか。あと黒見さんのミドルネームはどこまで長くなるのでしょうか。
長く、今何、クロミ、
ミンゴ、レイチェル。でも2個しかないんですよ。
レイチェルは本物？
レイチェルが本物。
あ、
でもミドルネームってさ、なんかさ、すっごい長い人いない？名前がすっごい長い人っているじゃないですか。
なんか、お父さんの名前をそのまま息子につけるパターンもありですよね。
あー。
なんとかジュニア。
ジュニア。
で、そうすると、多分めっちゃ長くなるんですよ。なんとかなんとか、ミドルネーム、ジュニア、なんとかなんとかみたいな。
あ、そっか。
3つぐらい合体しちゃうから。
そういうことか。あれ面白いよね。なんでさ、うん、なんでお父さんの名前つけるんだろう。
お父さんが偉大なる父だったんだよ。
え、でも謎じゃない。どうやって呼ぶの、ね、
ジュニア。
え、じゃあ
それかも普通にあだ名か。
兄弟で長男の子をさ、お父さんの名前にしたら、うん、次男の子どうすんの。
次男はもう普通でも全然普通。
え、
次男は普通に新しいお名前。
面白いね。
面白いよね。
不思議。
日本ないもんね。
ないね。クロミもいっぱい増やしてもいいんじゃない。
最近の二人のエピソード、最近はあのライブに向けての準備に励んでおります。
そうですね。
頑張ります。
頑張っております。
すごいね、めちゃくちゃあるんです。ライブが
5日間
あるし、
うん、
あともう一つ、その私たちがね、いろいろいろんな、うん、いろんな媒体で ね、
そうね、
やってるので、そのなんかね、
うん、いろいろあるんですよね。
ライブ直近だからやるしかない。
頑張ります。
頑張るぞ。はい、さてここからはこの方の漫談のお時間です。今週の松尾は、松尾の完全プライベートで起きたことをお話ししていただきます。今週はどんなトークがあるのでしょうか。
昨日ですね、
はい、
食器が好きで、最近
お
食器を買いに行ったですね、うん、でも昨日クロミのタンプレも買いに行ったの。
お
で紙袋がいっぱいになっちゃって、
うん、
自分にもマグカップを買ったんだけど、うん、でクロミのもマグカップで、
うん、
紙袋そこで2つじゃん。でマフラーも持ってて、手で持ってたの、あったかかったから。それで歩いてて、帰りの電車で一個紙袋落として、
え、
まあ自分の方だったからね、まあよかったんだけど、うん、なんかカチャカチャカチャカチャ言うなって思って、あ、私買ったの、フォークとスプーンも買ったけど、でもフォークとスプーンぐるぐる巻きにしてたから、
うん、
なるわけないんだよなって思ってみたら、もうボロボロになってて、
え、松尾のためのマグカップちゃんが、
そう、もう買った日に割っちゃって、
あ、
家にもついていない時に、はぁ、でもクロミのじゃなくてよかったと思ったの。したらね、その日の夜にね、
うん、
楓さんのストーリー、
うん、
インスタ見たら、うん、楓さんもマグカップ買ってて
あ、ま、黒身のために？
いや、違う。カエネさんも自分のマグカップ割ってて、こんなことあるって思って、すっごい連絡しようか迷ったんだけど、あ、まあ、今日も会えるから、リハーサルで。
うんうん、
私も終わりましたよって気分に行こうって思って。
あ
もう本当にね、もうなんで割っちゃうんだろうって思って。ちゃんと見ておけばよかったっていう悲しかった。それがすごい。
マグカップ割れちゃうのね。
すぐ割っちゃう。マグカップってさ、なんかぼーっとしてるとどんどん増えていくじゃん。
増えてく。だから私割ったことない。
え？
だから、増えてくしかない。
よく割るか欠けるのね。
あ
ー。だからまあ、増えすぎ。私、しかもこの間ね、お姉ちゃん友達から、もらったのマグカップ。サンプルで、うん。だからもう、やっぱり1回に2個とか増やしちゃうと違うんだろうなって思って、そうそうそう、私はそれはまあ、運命だと受け入れて、まあ落としたのは自分なんですけど、なんかそういう、もしかしたらね。
ありますよね。
そういう未来がいずれ来るかもしれなかったから、それが早めに来たんだなっていうのを受け入れました。すごい、寂しかったです。悲しい話でした。
はい、今週もスタジオ大爆笑の話ありがとうございました。
頑張ってくれてる。
次回もよろしくお願いします。ぜひ明るいお話を。
明るい話。
あ、でもそれが松尾ですから、いつでもねハッピーなわけじゃないよっていう。
そうですよ、人間みんなそうです。
そうです、はい、松尾生きてます。
オープニングはこのくらいで、私が最近聴いている曲なんですけども、動画配信サイトでカルテットを見まして。
真っ黒なを流すの？
そうなんです。流します。すごい、もう、母が好きで、ちらほらと見ていたんですけど、はいはいはい、ちゃんとがっつり全部見たのは初めてで、すごい、世界にめり込んできました。はい、ということで、一曲お聴きください。ドーナツホールで、大人の掟。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談だ。この番組は、ベルクの提供でお送りします。
さて、ここからはこんな企画やってみたいと思います。せーの。
これ NG なんです。
以前番組に送られてきたメールにこんなことが書いてありました。ラジオネームヤギさんからです。乃木団では長財布の件をはじめ様々な NG が出てきたように思います。例としては長財布は NG、漢字の藁は NG、松尾さんとの約束は直前以外 NG、真剣な相談内容は NG、レナチさんへ。焼肉を勝手に自分のお皿に乗っけてくるのは NG。などなど。
ちょっと待ってください。
うん。
漢字のわらじゃなくて、かっこわらが NG です。
細けー。
漢字のわらは全然、うん、いいんです。使いますし。
かっこね。
かっこわらが。かっこ
込みのやつね。まあ、などなど、はい、他に乃木団的 NG は何かありますが、あれば胸に刻んで生きていこうと思います。っていうメールがあったんですけども。はいはいはい、私たちの NG もさらに探るんですけど、リスナーの皆さんは一体どんなことが NG なのかも調査していきたいと思いますっていう新しい企画です。
そうなんですよ。めっちゃ無理っていうわけじゃなくて、
うんうん、
なんか引っかかるぞっていう、そういうものを募集するコーナー。
うん、
あ、長財布メール、こちら。京都府24歳男性、コロコロされたいワンコロさんからです。
はい。
みゆちゃん、れいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
以前のラジオで、みゆちゃん、れいちゃんが財布を後ろにポケットに入れている人嫌だ。長財布嫌だ。鍵をズボンにつけてる人嫌だっておっしゃってましたよね。
うん、
僕はそれまでフルコンボでしたが、長財布以外直しました。あと、長財布を変えるだけなので応援してください。
あ、
頑張れ。
頑張れ。いいの、頑張れでいいの。すごい。
フルコンボだったんだ。
字面でさ、嫌だって聞くと、なんか私たちが子供みたいな。
いや、でも、24歳なの、この方。
え？
で、
で、フルコンボだったの？
全部フルコンボだったの。
珍しい。
珍しいね。
ね、タイプの方で。
鍵をズボンにつけてる人。あんま見ないけど、若い人だと、ね。
まあ、応援してます。
長財布、ぜひ頑張ってください。
東京都19歳女性のミシェさんからです。LINE とかインスタの DM で赤ちゃん言葉で話してくる人 NG です。年近いのにまだそんな言葉遣いしてるんだと思うと見てるだけで恥ずかしいです。友達になりましょう。面白い。
わかる。あ、まあ、でもね、
いんのこんな人。
なんかでも都市伝説だと思ってた。
いるの？
あ、男の人なのかな。
出会ったことない。
ない
出会ったことない。
出会ったことないね。女の子とかもさ、
うん、
別に、え、かわちいわで、なんかその場のノリってあるじゃん。
確かにね。
カワチ使ったことあんな。
それもなんかさ、そういう新しい単語としてさ、
なんか。かわいいじゃなくて、あ、カワチっていう。カワチっていう。 え、あっちもそういう感じなんですよ。うん、その、売れちいみたいな。
え、でもさ、
ねえ、バカみたいだからやめて、ちょっと恥ずかしい。
見てるだけで恥ずかしいってよ。え、どういうことなの？
赤ちゃんこといるんじゃない？私でも、都市伝説として聞いたことあるよ。その、
え、こっちは冷静なのに、向こうが、一方的にってこと？
カップルでいるね。
え、いるんだ。
いるんだ。いや、そう、カワチは入れないでくださいよ、そんな。違う、あの、
カワチとか単語じゃなくて、
なんとかでちゅうみたいなことじゃない
の。もう、あの、すべてことごとくってことだよね、多分。
ちょっと甘えたくなっちゃった。ちょっとそういう、ママみたいな感じ。
出会ったことない。
あ、でもさ。
何？いた？
いや、昔にさ、うん、たまにね、ファンの人とかって、うん、そういう人いなかった？私にはいなかったけど、その、年上のメンバーとかになんか、ママみたいな。
いたね。
いたね。今も見ないね。
見てるだけで恥ずかしいって言われたから、もうみんな引っ込んだんだよ。
あ、そういう類なんじゃないか。
され
たらすごく嫌ですね。
ね。
でもされたことがないから。
されたことなくても。
でも、嫌、うん、だな。
NG じゃない
?NG だ。
これは。
事前に貼っとこう。
うん。
NG ってこと
で。ダメですよ。
はい。
はい。
ペットに、違う、でもこれって女の人からのパターン多分そんな多くないんですよ。うん、男の人から、
うん、
その甘えたくなっちゃって、うん、だから彼女をもうお母さんみたいなの見ちゃう。うんうん、
ああ、これをさ、なんていうの、文章でさ、なんていうの、証拠が残るところでしょ。なんかね。
だからそういう人だったんです。
うん、はい。
はい、じゃあ次行きましょう。北海道21歳男性、北海道ディプシーさんからです。僕は話してる最初に。論破なと言い、話を終わらせてくる人が NG です。それね、それ大学の授業で討論する機会があったのですが、白熱しだしてきた時に、ある人が喋った後、続けて、論破なと後付けで言い放ち、空気は沈黙。謎すぎて誰も何も言い返せなかったため、結果だけ見ると論破という形が見かけ上成立していました。お二人の周りにも話を終わらせに来る人もいます。
それ、しらけてんじゃないの？
でも、私、あの、自我が強い人とかだと、
うんうんうん、
自分の意見が間違ってることを認めたくないっていうよりは、
うんうんうん、
気づいてもないのよ。
ああ、わかるわかるわかる。
それで、ああって喋って、あ、みんな黙った。論破っていう。うん、え、家が昔流行んなかった？
なんかちょっと
あ
った
よ、はい、論破みたいな。
なんか、
流行ったよね。
まだやってる？生き残り
、ね。はい、論破じゃなくて、論破な。
あ、ちょっと、
なでした。
進化したんだ。
いやだ、やだな。大学とか行ったらいるのかな、討論とかしないの？
しない。
まあでも学部によるよね。
いるんだ。
すごい嫌な顔する
ぞ。いや、なんか、面白いなって思って。
謎すぎて。誰もイライラしはしなかった。
え、何って感じなんだろうね。どうしたどうしたみたいな、うんうん。
滋賀県23歳男性、琵琶湖のゆうひさんからです。僕は関西弁で何か喋ってと言われるのが NG です。関東の大学に通っていたのですが、関西出身だというと関西弁で何か喋ってと言われることがとても多かったです。うん、物珍しいのはわかりますが、喋ってと言われなくとも自然と方言は出ますので、自由に喋らせてください。あ、滋賀って関西なんだというツッコミも NG です。
関東。それは私たちが加害者ってことですもんね。
でも、確かに。
だって、カッキーに言ったことあるかも。本当に申し訳ない、それは。
あら、いた。
いや、私、でも昔、アメリカから帰ってきたと、すぐぐらいの時に、めっちゃ言われたんで、小学校とかで。え、なんか英語喋って、みたいな。
ああ。
日本語喋れるのとか、英語喋って、とか。まあ、日本語確かに超下手だったから。
うんうん。
しょうがなかったのもあるけど。
クラスに、強豪市場の子がいて、
うん。
みんな言ってた。
言われがちだよね。
そう。
どっかから来た子は。最初困ったけど、まあもう、あの、自己紹介したら、すごいって静まるから、あの、うん、言われた時の定型文を自分で作った時は、もう何とも思わなくなりましたけど、困ってた、毎回。
ああ、なん
で、何言ったらいいのみたいな。
確かにね、うん、なんかって何って感じだよね、
うん。
方言だともっと大変だよね、多分。だって日本語は一緒なわけじゃん。
なんでやねんとかもなんかちょっとありきたりすぎるもんね。
うん、きっとさ、反応も薄いわけじゃん。
そうそうそう。
みたいな。
確かに困りそう。英語より困りそう。
うん。なんかさ、方言のさ、なんていうんだろう。大きにとかさ、うん、デラ、何々。
デラ好きだがや。
そうとか、なんか、そういうのは、 何があるのって聞いちゃうかも。その地方に行った時とか、
うん、
あのツアーとかでさ、
うんうん、
地方行った時とか、
決め台詞的なね。
そうそうそう、北海道とかだとナマラとか、それもダメだったかな、反省。
それはいいんじゃない。
でも憧れもあるんですよ、関東の人は。ないから、ね、方言が。
そうですね。じゃあ続きまして、神奈川県24歳男性、桜のしおりさんからです。れいちゃん、みゆちゃん、こんばんは。
こんばんは。
私が NG なことはオリジナルの略語で話してくる人です。
何何、
世間一般的に流行っている略語なら使われても流行に乗ってんなぐらいで話を聞けるのですが、
うん、
オリジナルの略語を使ってくる人に対してはもうほとんど聞いていません。二人はオリジナルの略語を話してくる人についてどう思いますか。
何、オリジナルの略語って自分で作ってってこと。
そうなんです。東京 FM 略したら何、 TFM が普通だけど、
うん、
なんか東 M みたいなみたいなこと、
うん、でもさ、それ通じなくない。
通じないし、わざわざ聞き返す、うん、その聞き返すボケなんじゃない。だから、
あ、ボケなのかな。
さあ、ガチで言ってんのかな。
気づいてなさそう。あ、でもさ、乃木坂の曲とかをさ、
うん、
勝手にさ略してさ、なんかしかもそれがさ、なんか出たばっかりだとさ、
うん、
何パターンかいてさ、
あ、そうなのよ。あれはでもさ、しょうがないじゃない、
うん、
どれかが正解になるけど、
うん、
え、4番目の光って私たち4番目って呼ぶじゃない、うん、4ピカっていう人
いるいるいるいるいるいるいる、
すごく、私それがすごくちょっとおー、いやだよってなる。だからそういうことなんだよ。
え、なんでってなる。しかもそれはさ、うん、あたかもさ、なんか常識かのようにさなんか、あ、
そうだね、
あの時の4ピカ良かったよみたいな感じの入れ込み方で話してくると、ん今なんつったもう一回言ってみろってなる。
4番目ですね。でもそれはさ、私たちが正解を大々的に公表してるわけでもないから、
そうね、
しょうがない部分もあるのかなと思うけど、
うんうんうん、
ああ、でも分かるっていうのもかった
ね。結構あったね。あと、まだ出会ったことのない不思議な人もいっぱいいるんだなっていうのも分かった。
ね、めっちゃ面白い
ね。こんな感じでリスナーのあなたの NG 案件のメールを募集しています。オーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。以上、これ NG なんですでした。では時間もあんまりないので、普通歌を紹介していきたいと思います。
はい。
大阪府50歳男性、なかなかさんからです。れいちゃん、みーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
初めてメールします。先日の放送で意外と若い人が聞いているとおっしゃっていましたが、私のようなお父さん世代もたくさん聞いていると思います。
おお、ありがとうございます。
この世代はメールを送らないか、送っても読まれないのどちらかですね。私の場合はいろいろな番組に送りましたが全然読まれないので、はい、どうせおじさんのメールなんて読まれないと心が折れてしまいました。乃木坂ちゃんのラジオはこの番組も含めて週に7本は聞いていますよ。
ありがとうございます。
すごい聞いてる。
すごい、ご本人登場って感じがする
ね。どうせ読まれないって。
確かに、そっか。マジで、でも多分母数もそんなに、メールを送ってくる人って、あれ、若い人が多いのかな、送ってくれるの。20代、
20代
が多い。はお、そうなんですね。だって、主婦の方が聞いてくれてるっていうのも聞きましたし、
うんうんうんうん、
すごい広いですね。
ね。
年代が。
でも、送る、送らないってなると、多分分かれるよね。
うん。
サイレントリスナーもいるからね。
そうなんですよ。
あ、
大体そうじゃない？大体そうですよね。なんか、つぶやきもしないし、
うんうんうん、
でも、それってそう、私もそうだし、
うんうんうん、
好きな番組とか、別にハガキとか手紙も送ったこともないし、でもずっと聞いてるし、みたいな。
そう考えると、
ね、
ね、全部。ハッシュタグもつけて、ツイートもして、メールも送ってて、人の方が珍しい。
珍しいよ、すごい、ね。うん、行動力があるけど、
ね。ああ、職人。
全員を大事にするラジオです、私たち。はい、続きまして、ふつおた、大阪府18歳男性、太陽の下の金木星さんからです。
はい、
初めてメールを送ります、うん、先日放送された OD 部分の映画館の話共感しました。お、僕も映画館で横に座れるのが無理なので真ん中には座らずなるべく通路側に座ってます。
あ、
しかし音楽系の映画の時だけ音を楽しみたいので真ん中に座ったりしますが、予約する時も何回も隣の席が埋まってないかなと見てしまいます。友達や家族ならまだいいんですけどねって分かってくれる人いた。
仲間がいたね。
この間 OD で私があのスズメの戸締まりを見に行ったんだけど、うんうん、本編が始まる前に両隣に知らない人に座られちゃって我慢できずに映画館を飛び出したんですよで結局まだ本編を見れてないんです、
うんうんうん、
そうなんです。
じゃあ仲間はいるんだね。
仲間はいるんだ。あ、来てたくさん来たって松尾にもその作家さんにもえって言われたから。
飛び出すまではいかないかも。嫌だけど、うん、知らない人が、うん、座ってきたら、
あ、圧迫感すごく
ない？一人じゃなくなったって思うけど、うん、でも出て行きはしない。
何ですかね。
うん。
そうなんですよ。
すごい本気なんだね。
でもそう、通路側に座るの寒くないですか？ちょっと。
ああ。
ちょっと風がスーッと。
確かに。
でも、混んでる映画だったらそうするしかないのかな。
人気だとね、
うん。音もめっちゃわかる。やっぱ違いますよね。
真ん中で見たいもんね。
真ん中だって映画もスクリーンだからさ。
そうなると真ん中がせっかく見るならって思っちゃうもんね。
そうなんですよ。
続いて愛媛県27歳男性カモノハシのトゲさんからです。シャープ93の放送でミュウちゃんはレイちゃんにまた文句言ってるとたしなめられていましたが、ミュウちゃんが文句言っていることは大体私も不満に感じていることなので聞いててとてもストレス解消になっています。
あ、よかった。
これからも文句も大切に自由に物申してくださいねすごい味方がいた
ストレス解消になってるって、
そんなよかった、
ね、シャープ93あ、いろんなことに言った。
ごめんなさい。
いろんなことに。
本当に。
たまにね、噛みつく週がありますからね。
もうね、なんかいっぱいあったんでしょうね。文句言いたいことが。
聞き直してください。はい、気になった方は、シャープ93。
93、
OG で言います。全編聞けますので。
宣伝も兼ねて。
山梨県28歳男性、誕生日じゃないですさんからです。
はい、
セイミヤさん、松尾さん、こんばんは。
うん、
去年の夏から乃木壇を第1回から聞き始め、秋には最新回まで追いつくほどハマりました。
うん、すごい。
そしてそのままの勢いで松尾さんのミーグリに参加しました。美人でした。美人すぎるのか、白すぎるのか、発光しているようにすら見えました。緊張でよくわからないことを言ってしまったので、また参加したいと思います。
うん、嬉しい。すごい早いね、そんな。
90か90。
夏から秋で全部聞けるんだ。
すごい。ありがとうございますよ、ね。そんな聞けるん
だ。ね
え。言ってるんですよ。
嬉しいね。
嬉しいね。
ありがとうございます。そんな聞
けるんで。美人でした、だって。
ありがとうございます。
照れ方が美人の照れ方じゃない。
嬉しいです。乃木坂46松尾美優と
千宮玲がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。あっという間にエンディングです。今回はね、さっきも話してたんですけど、新しいラジオネームの方がとても多くて、
ね、
最近あのラジオにメールを送ってくれる方が増えたらしいんですよ、
うんうん、
ありがとうございます。
嬉しいね。
嬉しいですね。
初めましてがいっぱい
ね。皆さんもぜひあのまだ送ったことがない方も、
うん、
もしかしたら私たちが読めるかもしれないのでね、送ってくれたら嬉しい。
何でも待っております
待っております。もう文句でも不満でも
何でも本当に些細なことでいいです、
はい、些細なことの方が逆に話題になったりしますのでね、
うん、お願いします。
ぜひぜひお待ちしてます。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式ツイッターアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の松尾美優と
セイミアレイでした。
また来週、また来週。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46セイミアレイです。
松尾美優です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークの時間です、
うん、
本編で見切れなかった あの、こんなこと NG なんですっていうお便りをね。
うん。
ちょっと見ていきたいなと。
神奈川県21歳男性、ダイヤモンドは動かないさんからです。僕が NG なのは、同じ写真をいろんな SNS で投稿する人です。僕の高校の同級生は SNS でよく投稿しているのですが、はい、インスタグラムで見たと思った写真をツイッターに載せたりしていて、ああ後日会った時には、〇〇まで行ってきたんだと写真を見せびらかしてきたりします。もう分かったよと思いながらいつも見ているのですが、お二人はどう思いますか？またブログやトークなど様々なコンテンツを使い分ける上ではどうしていますか？
そうですね、あのブログとトークで同じ話題の写真を、
うん、
あの何載せるとき若干違ったりしません？
あ、写真がね、
若干あのトークでは口の歯が見えてる写真で、ブログでは口が閉じてる写真で、もう大きな違いなんです、あの撮った側からしたら。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ大きな違いなんです。後ろ緑だったか後ろが茶色だったか、めちゃくちゃ大きな違いなんですけど、多分見てる人からしたら同じ服着てる、うん、同じ日かなってなっちゃうんですよ、
ね、同じ写真が来た
来た、全然違うよって、ね、
なっちゃう。
そうそうそう
そう、
これはなんかね、あんま共感してもらえないんですよね。でもメンバーはね、あるあるっていうね。
そう。私もトークで使った写真は、すぐ、つどつど消すようにしてんの。
ああ。
ブログで使っちゃわないように。
うんうんうん、
でも、同じような写真が多いから、
う
ん、同じ日に撮ってたらさ、
ね、
髪型同じだったり、衣装同じだったりしたら、同じ写真だって言われちゃう。よく見て違うよ。
そう、あの、カメラロールに2枚とも保存してピッて動かすとさ、
そう、違うの。
ちょっと違う。ここが違うってなります。
で、そのこだわりがあるの。
そうなんですよ。
そうなんです。でも、同じ写真。
違う。
でもそれこそ、インスタやってるメンバーとかもいるじゃない？
そう、私、あんなね、どんどんさ、うん、自分の媒体増やしてったらさ、かもしきれないよね。うん、
ね、
トーク、ブログ。
何をあげたらいいのか分かんなくないでしょ？
ね。あ、やる予定あります？
でもそんなに載せるものあるかなって、
うん、そうなんですよね、
自分が
ブログでいいかなって。
そう ね、
でもなんかやっぱ SNS 始めるとそれがお仕事につながったり、新しいファンの方に見てもらったり、機会は増えると思うんですけど、
うん、
なかなかね難しいですからね。
そう、まだ子供だからあんま考えないようにします。
福井県18歳男性、裸眼の目玉焼きさんからです、
うん、
僕は高校生の頃お母さんに作ってもらったお弁当を持って行っていたのですが、うん、その時友達に一口ちょうだいって言われるのが絶対 NG でした。潔癖症みたいな感じで抵抗があるのと、自分の家の料理を人に食べられるとなんだかうちの家庭が他人に侵略されてるような感じでどうしても NG でした。
そんな深く考えるんだ。
お弁当ね、確かになんか、うちの卵焼きとか食べられるのドキドキしちゃう。お店じゃないから。
何も考えずにあげてたわ。
本当に？
言われたら。
でも美味しいじゃん。人んちの卵焼きも、人んちの麦茶も。でも私、あ、待って、私、人生のめっちゃ NG のこと今思い出した。
うん、何？
私、濡れた海苔がすごく苦手。
あ、しなしな。
おにぎりね。おにぎりが冷えたご飯に、
うん、
あの濡れた海苔。すっごく無理。
無理なんだ。
すっごく無理。冷えたおにぎりは好き。
おうん。
だけど、海苔が本当に無理なの。
へぇ。
だから、セパレートか、出来たてか、うん、もう最初から海苔なし？よくある。
あ、
五目ご飯とか。
なるほど。
しか食べれない。本当に無理。
こういうところでたまにめんどくさいですよね。
いやいやいやいや。だから、磯の香りが映るじゃないですか。それは別に好きなのに、濡れた海苔から移ったご飯への磯の香りはどうしても無理で、海苔弁は海苔弁多分食べれないと思う。
食べ、
食べたことないだから。
無理なんだ。
あ、でも海苔弁？海苔弁いけるの？
え、ご飯。
ご飯、あれかな？あ、あれです。でも、あの、上に露出してる海苔弁は苦手。
中に入ってた
ら。真ん中にサンドイッチみたいに海苔が入ってる海苔弁あるじゃないですか。それは大丈夫だけど、上にお布団みたいに海苔がかかってるのは。
すごい細かいね。
カリフォルニアロール。
ああ、大丈夫。あれ、お米が上だから。
あ、じゃあ、中に入れ込まれてれば大丈夫なの？
そう。
でも海苔弁ってさ、中にもいるけど上にもいない？
気持ちなのかな？でも特にあんま気に、あの、カッパ巻きとか食べれるから、
あ、
多分おにぎり限定。
ああ、じゃあ、 そのお米を包んでる海苔がそういう状態だと嫌なんだろうね。
でも海苔単体もめっちゃ好きだし、白いご飯のおにぎりにはパリパリの海苔は絶対巻きたい。海苔がめっちゃ好き。
じゃあパリパリ
おにぎりもめっちゃ好き。
パリパリ推しなんだ。
濡れた。
全然考えたことなかったな。
それだけ、すごい、すっごい熱弁したね。
それがもう人生のテーマ。
本当に
すごい熱量だった。オーディー。